理論派で表現のドクターピースと
激動で熱い D ロックの
デコボコな二人がお送りする
悠々の
調べ、今週も始まりました。
始まりました。
いやもうはっきり言ってきついですもうきつすぎて今日本当収録やめようかなって正直思ってたところです
なるほど。
ドクターピース、ユロクさんはどうした？
いやーここのとこもやっぱちょっと、ま、仕事の面で忙しくてでもなんか、はい、なんかちょっとねえ、なんかちょっと暖かくなってきたんで、やっと外に出るのは苦にならなくなったって感じです。
僕は今日めちゃくちゃ暑かったですね。
なるほど、沖縄ゆえに。
いや、気候は昨日までめっちゃ寒かったんですよ。だから、やっぱ寒暖の差が激しいと、朝食崩しそうになりそうですね。これはあんまり良くないですね。
沖縄方面ではインフルエンザとかは流行ってるんですか？
沖縄は結構多いですよ。年々風邪ひくが弱いのかよくわかんないですけど、やられてますね。
なるほど。
では、今週も、お知らせの方から入っていきたいというふうに思います。お便りの紹介をしたいところですが、今週もまたまた、来ていないということで、まあ、これも、直接聞いたメッセージということになるんですけども、音質が向上してましたよ、ということで、まあ、音質に関しては僕がちょっと多少編集で、うまく処理ができたから良かったかなというところがあるんですけど、いやー、僕もテストして聞いた結果、まあ、僕も一応、配信の後、まあ、その日に聞ける場合もあれば、まあ、2、3日後に聞くっていうパターンもあるんで、いやー、今回のはね、今回というか先々週からちょっとね、収録してるものからおかしな現象が起きてて、なんて言うんですかね。音が4倍速ぐらいになって収録されてるっていうことで、だから、ほんと聞き取れない音で収録されてるという、データとしてはきちんと入ってるので、伸ばしてから編集し直さないといけない。
なるほど。
いうことがあるんですね。まあ、これに関しては、まあ、ちょっと僕の腕も少しだけ上がったかな、というふうなところで、まあ、自己満足というか、自画自賛を、ちょっとだけ自分を褒めたいな、というふうに思います。
思いっきり音声悪くして、戦前のラジオ放送みたいにして、わからなくするという手もあるかもしれないですけどね。
まあ、それはそれで、ね、面白いと思うんですけど、それたまにやる手だと、人は聞いてくれるのかな、
毎回はきついかも。
そういう、ノイズ作りとかも、本来はやってみたいな、というところは思ってるので、お互いの、D ロックさんの音が向上して、僕の音も、ある程度、向上してっていうか、普通ぐらいになって、それで、その上での、ね、編集っていうところに持っていきたいなと。僕の理想では70年代のラジオ放送みたいな、70年代、60年代ぐらいのイメージ。
はい、はい。
戦後だとちょっと古すぎるので。
確かに。
で、そういうところを、ちょっとバブル期前後ぐらい、っていうところをちょっとイメージしたいなというふうに思ってる。まあ、でもこれはあくまで理想なので、いつなるかっていうのははっきりしないんで。まあ、これは僕の遊び心で反映されるかもしれません。
喋り方も変えた方がいいかもしれないですよね。
だからそこら辺ちょっと研究しないと、まあ、D6 さんの声はね、それにちょっと似てるなっていうところはありますけどね。聞いてて。じゃあ、この番組はですね、メッセージフォームを解説しましたので、このポッドキャストのロゴをタップすると、今回の説明が現れます。スクロールをしてもらうと、下の方にフォームが現れますので、そちらから送ってください。http://dr http://mail/rys-mail/。もう一度言います。http://drpslabo.com/mail/rys-mail/というふうになっております。もし、ホームへのアクセスがわからない方には、メールアドレスを設けておりますので、そちらの方から送ってください。rys@drpslabo.com というふうになっておりますので、こちらまで送ってください。内容につきましては、ハンドルネーム、性別、ご感想、リクエストなどを記入の上送ってください。メッセージ、リクエストをお待ちしております。
お待ちしてます。
僕は最近思うわけですよ。
はい。
物語での私という言葉に、うん、それは、はっきり言って文字だったら、男なのか女のかもわかりません。うん、そんな中で人に与える印象って使ってる人で大きく異なるなっていうところで、今回は一人称というなんかかなり抽象的な枠組みですけど、そういうところにテーマを絞ってやっていきたいな、語っていきたいなというふうに思っております。ゆるくさんは、まあ、これまでの、理由の調べでは、私か、私、または僕、っていう使い方ですね。
うん、そうですよ。私っていうのはあんまり使わないかもしれないですけど、うん、なんか、時々使うのかな、自分でも気づかずっていう感じですね。
あ、
基本、なんか、僕とか私ですよね。なかなか、こう、俺っていうのは、もう、なんか、年齢的にも使わなくなってきたなっていう感じがします。
僕は、まあ、今聞いた通り、僕が今をメインになってるわけですけども、僕は、言葉を意図的に変えたんですよ、実は。
はい。
もともと、俺がメインだったわけですよ、ね。でも、英語圏では全て愛で済んじゃうわけですよ。
そうですね。
うん。男も女も。でも、ドイツ語とかフランス語って、一応、僕、私っていうのは多分一緒だったと思うんですけど、
はい。
まあ、男語と女語っていうのがあって、うん、やっぱちょっと男性、女性って分かれてるところがある。
はい。
まあ、それはあくまで、知識として知っていることなんですけど、僕は、意図的に変えた理由として、俺っていうと、ものすごい我が強く感じられてしまう。
はい。あ、自分のことをみたいな感じですかね。
そうそうそう。そういう印象を相手に持たせてしまうっていうところで、意図して僕は、私っていうところに変えて、で、目上の人の前で、
はい、
私は、僕は、っていう、ちょっと改まった言い方をするときに、かなり強調して、僕はっていうことを、訓練づけて、何回も何回も目上の人のところに行って、僕はっていうところはこう思ってますみたいな、表現の仕方に変えることによって、3年ぐらいかけて直しました。
なるほど。3年。うん、
学生の時に。
そうですよね。だいたい学生の時から社会人になる時にかけて、なんか言葉遣いの修正みたいのは、なんとなく無意識的にやりますね。
僕はって言ってから、まあ、あの人と近づいても大丈夫かな、みたいな。ね、顔だけはね、ちょっと渋い感じの顔なので、俺はとか言ってるともう危ない人みたいな感じのちょっと特徴もあるし、 でもね、その前は別にヒゲとかも生やしてないから、これはって言っても大して変わらなさそうだと思ったんですけど、これもやっぱ五感っていうか人が与える印象っていうところで、僕の話し方がこれはって言ってしまったら、やっぱ語気っていうか、言葉の語るに気持ちの気で語気ですね。語気がひどく、はい、恐ろしくっていうか、不快な印象を与えてしまう、人によっては。というところで、それを僕自身が感じるようになって、僕はっていうふう
に。なるほど。
まあ、ゲームとかだったら俺はとか、言ってもいいんでしょうけど、今、家族に対しても僕はっていうようになりましたからね、完全に。だから治りましたね。
実際、例えば、昔からの友達とか、子供の頃からの友達と会ったりするときは、もう僕はですか？
いや、俺はって言いそうになるけども、やっぱなんかそれが逆に気持ち悪くなってしまった。その当時では普通だったものが、今では気持ち悪いって感じる。もしくは、それに近いではないけども、それの別の、代替になる言葉。そしてでも自分はとか。
ああ、なるほどね。
いう感じで、抽象気味た言葉で、特に、ね、対はないみたいな感じの言葉であれば、誰にも不快な印象を与えない。
確かに。
うん。
結構なんか一人称を変更することに関しては、結構なんかその時々の環境の移り変わりだったり、そういうのがありますよね。特になんか、例えば今24、5歳ぐらいの世代なんですけど、女の人でやっぱ自分はって使う人が多いなっていう印象はあるんですよ。知り合いでもそうですし、あとなんか、例えばフィギュアスケートの浅田真央とか、自分はって使うでしょ。私はって全然使わないで。アスリートの、女子アスリートの人、なんか結構みんな自分はって使うんですよね。私はって使わないっていう、何かしらちょっと女の子の一人称というのを避けてるっていう印象はあるんです。
僕は今話を聞いてて、初めて気づいたことなんですけど、言葉の専門家ではないから、もしかしたら合ってるかもしれないんですけども、アスリートの場合の自分はっていうのは、ちょっと意識して使ってる言葉なのかなっていうところがあって、私はって言ってしまったら主観が通るじゃないですか。自分はって言ってしまったらちょっと客観性を帯びてる言い方で、自分としての分析はこういうものですよ、という表現にしてるのかなって。他人事みたいな、
男子アスリートならそういう感じだと思うんですけど、女子アスリートとなるとなんか違和感を感じるんですよね。なんか男子ならばなんかちょっとなんか武士っぽく、俺とも言いにくいし、僕とも私とも言いにくいから、自分こんな成績で、不甲斐ない成績でとかいう感じでわかるんですけど、いかにもなんかちょっと、普通の女の子みたいな、いかにも私とか日頃使ってそうなイメージの子が、インタビューの時に自分はってやたら使うんで、すごい違和感を感じるというか、そこになんか私はとか私は使うのの照れがあるような気がする。僕はそういうなんか印象だったんですよね。
いや、これは人によってやっぱ感じる影響というのは違いますね。僕がやっぱり想像していた通り、人によって与える印象は違う。
なんかもしかしたら、なんか自分自身が、例えば、俺とか言うと、なんか、ちょっとガサツな、なんか性格になってしまいそうなんで、あんまりそれを、俺とか使わないようにして、自分をセーブしてるみたいな、自分をコントロールするために、なんか言葉遣いを変えるみたいなところってないですか？
どうでしょうね。まあ、それは多分あると思います。うん。僕もはっきり言って、ね、一応 D6 さん年上だから、うん、まあ、たまに食べ物がポロって出てる時も収録の中にありますけど、まあまあまあ、これはエンターテインメントなんで、そこはちょっと許されるのかなって、
そうです
ね、軽く思ってるんですけど、まあ、普段はね、もちろん、このトーンだけども、まあ、敬意を持って、ね、うん、敬語で話してる部分も多いですからね。
うん、そうですね。もう、まあ、言葉遣いっていうのはもう難しいですもんね、日本語の。うん、で、例えば、まあ、これはちょっとまあ、僕もちょっと大学で言語学的なものをちょっとかじったことがあるんで、
うん、
なんとなくこう、まあ、遠い記憶で覚えてることなんですけど、やっぱいわゆる東京と大阪っていう二大言語なんかが、まあ、違いのある、ね、文化の違いあるじゃないですか。で、東京はやっぱ、まあ、本来江戸弁というか、ディアンディーとか、本来が荒っぽい言葉だったんです、江戸は。で、大阪はもともとこう、なんか、商売を成り立たせるために、まあ、
強気でね。
そうそう。
江戸とは違う強気が必要。
そうそうそう。なんか、江戸とは違う強気だけど、相手の心をこちらに振り向かせるような、こう、まあ、そういう意図を持った、コミュニケーションが必要だったんで、まあ、なんていうんでしょう、大阪のコミュニ言葉ってちょっと、なんていうんでしょう、相手の、機嫌とかそういうのを伺う挨拶多いじゃないですか。
うんうんうん。
儲かりまっかとかね。
うん。そうですね。
で、大阪の人はそのまんま来てるんですよね、関西は。
うん、
で、江戸はその言葉を思いっきり改めて、テアンディエとか言ってた時代を、こう、もう言葉から変えて、今の日本の標準語みたいな、おとなしい、真面目でこう誠実な礼儀正しい言葉遣いに無理やり切り替えて、で、まあ、いわゆるこうちょっと荒っぽい言葉遣いを改めて性格も変えていったっていう、そういう言語となんか人間の文化、東京文化っていうものが、まあ、言語から発生しているみたいな、そういう話をなんか聞いた気がするんですよ。こう、いや、ちょっとすごいじゃないですかね。確かに、確かになんか、真面目になりますよね。その標準語使うと。私はっていうね。
で、地方によっても、その、私に当たる言葉がそれぞれ違いますよね。
うん、そうですね。
うん。まあ、標準語が今の私、僕っていうのが、まあ、中心。で、関西だと何でしたっけ？
わてとかですかね。あんまり聞かないじゃん。
わてって言いますかね。わてって高知って四国っぽい感じがしますけどね。
なんか、こう、まあ、イメージの中にある関西っていう感じでしょうけど。
僕山口に住んでたので、山口の田舎の方になるとわし、広島とかもそうですけど、という形でしたね。で、はもう標準語に、まあ、合わさるというかところがあるので、で沖縄が一応、まあ、文章とかたまに見るんですけど、自分のことを俺に当たるものがワンっていう、
はあはあ、
言葉になるんです
ね。なんかちょっとあれ、中国語とかそっち方面の言葉も結構我とかこうウォーとか、
うん、
まあ、共通する響きありますね。なんかそういうつながりがあるのかもしれないですね。
だから言霊っていうのがまさにその世界共通で、実際はあるっていうふうに言われてますよね。だからたまたまであるけども、英語の感と空き感の感って一緒ですもんね。
なるほどね。
うん、
いや、ありえますね、そういう。牡蠣もそうですね。
牡蠣ってそうなんですか？
ですね、その海の、まあ、貝の牡蠣なんですけど、
そう、
結構世界中で牡蠣ってあれを言う言葉結構あるらしいんですよ。
それは僕は初めて知りました。
ま まあ、なんかちょっとカキカキしてる感じはする。
まあ、日本のカキはどこから来たのかわかんないですけど。
そうですね。どこかで繋がってたってこともあるかもしれない。
いやーねえ、もう、僕に帰ってから、まあ、6、7年ぐらいしか経ってないので、まあ、しっくりきてるというか、まあ、自制心を出す言霊だなって僕は思うわけですよ。俺に比べれば。
なんか、僕ってかっこいいんですよね。歴史をたどれば、例えば、幕末の頃の、幕末の武士たちが僕って言い始めるじゃないですか。高杉晋作とかが、それまでの拙者とかがこうわしとか、それがしとか言ってたのを、こう新しい時代だから僕にしようって言ってみんな僕って言い始めるんですけど、なんかかっこいいんですよ。なんか志がある男っていうイメージがやっぱ僕って響きにあるんですよね。
G6 さんは、まあ、これ、文語表現。
うんうん、
文章に書いた時の表現では、どのように表記しますか？
そうですね。文章に書くときは、まあ、堅苦しい、例えば、こう、なんて言うんでしょう。論文とかだったら、もう私ですけど、
うん、
普通に LINE とかメールとかなら僕ですね。
僕は漢字ですか？ひらがなですか？
漢字ですね。
漢字。
これカタカナで書いたら逆に新たなキャラクターが出てきそうですけどね。
いや、僕カタカナで全て書くんですよ。
本当ですか？
僕、確認してもらったらいいと思うんですけど、僕は全てカタカナで
読
するようにしてます。
ね、だからそういう風にキャラクター性を演出することもできるわけですよね。
そうですね。だからキャラクターやニュアンスで、しかも僕自身は、見た目は柔らかいような、だけどもちょっと渋さはあるけども、自分で言うのもなんだけど、で、まあ、考えてることは本来は複雑そうに見えるけどシンプルなんですよね。だけども文字の形からその硬さ、文字自体はシンプルじゃないですか、カタカナって。だからそこら辺があって、しっくりきてる。ひらがなだとちょっと柔らかすぎるというか、締まりがないっていう感覚があって、カタカナっていうところには落ち着いてるような僕の分析ですね。
なるほどね、なんかちょっと個性も出ますね、個性も。
もう僕の場合はだから、文具表現は全てカタカナの僕。漢字は、もちろん書けますよ。手書きでも書けますけど、どうもね、下僕が、イメージで連想されてしまって、昔は良かったんですよ。でも今はなんかどうしてもそっちの方が強くなっちゃって。
なるほどね。
ダメだっていうのがあって、
まあ、
もちろん僕の性格からいけば漢字が妥当なのかなと思うけど、キャラクターとかちょっと自分の中でも柔らかさを出したいっていうところで、やっぱ、カタカナに行っちゃったと。
はあ、はあ、
うん。
書き方ってのはもう、日本語は様々にできるっていうことでね。だから、なんて言うんでしょう。そこで自分の個性出していけるっていう。その分、複雑で難しい言葉っていうのはあるかもしれないですけどね。英語だともう、言葉で書くのも棒一本書くだけでいいです。からね。
そうなんですよね。だから、単なる言葉っていうことで、声と、文字ではまた印象が違うけども、文字だと、記号化した分、固まってきてる部分はある。だけども、この声に出すことによって、ニュアンスっていうものはそっちの方がつかみやすい。
なんか例えば漫画とか映画とかドラマで新しい一人称を使う主人公いるじゃないですか。
造語とか
造語の一人称、勝手に自分で一人称作って使ってる人。
まあこれたまに出るので造語的じゃないですか。値とか。
そう、まあ値はまあ確かにまあ時々いるから、でも、まあ ちょっと個性的ではありますよね。うちとか、おいどんとか。あ、まあ、おいどんは、まあ、方言かもしれないですけど。なんか、おっくんとか、なんかそんなありました、
ね。
ぼくちんとか、なんか、俺さ、
おっちゃま系のやつ
です、ね、そうそう、俺様とかも、俺様とかも独特なものかも。
俺様はもうジャイアンしかいないん
ですかね。あちきとかね。
あちきなんか、烈火の炎とかに出てきそう
な。うん、だからその一人称だけでキャラクター性って出てくるっていうね。
出てきますね。いや、僕らのさ、ね、この、パーソナリティネームというか、DJ ネームって、まさに個性の表れだと思うんですよ。うん、最初の紹介で、ドクターピースです、E ロックですっていうのも。一人称ではあるけども、固有名詞でありますし、
一人称として固有名詞使うっていう手もありますかね。リロックはさあみたいな。
まあそうやって学校の噂になるっていうのはまだまだ先でしょうけどね。僕らの話はちょっとその20代前半、まあ大学生ぐらいからで、僕らの世代をちょっと飛ばしてに、20代後半から30代は飛ばして、まあ40代後半から上と。いうぐらいをちょっと想定してるので、ちょっと難しさもあるけど、それが面白いと捉えてもらえる。まあ、単なる暇つぶしって思ってもらえたならば、それは、難しすぎない話であったのかな、というふうには思いますけどね。じゃあ、もう、まとめに入りましょうかね。
はい。
で、一人称の使い方で自分たちが意識していることは、ディロクさん、何か意識していることってありますか？
そうですね。まあ、その場所ですね。意識しているのは。目上の人がいる、まあ、社会的な空間か、まあ、馴染みの人ばっかりか、あるいは後輩とか、ね、家族とか、その場所によって変えている、意識して変えていると。いう感じですね。結構なんかみんなの前で演説とかしないといけないときは、演説というか授業とかね、しないといけないときは私とかを使うんですけどね。で、あと目上の人、教授とかと話すときも、ただそれ以外のときは基本僕も場所を意識してるって感じです。
まあ場所、まあまたはその今の言い方からすると対してる人、
そうですね、
っていうことですね。
例えばまあ野球とか、サッカーとかでスポーツで勝負したり、ビリヤードで勝負したりするときは、場合によっては強気になってオーレとか使ってるかもしれない。
なるほど。
俺お前みたいな。
僕自身もその僕だけで収めてるつもりはまあないので、僕が一番その言葉を採用するのは自意識と人に与える影響はどういうものなのかっていうのを常に考えてはいます。まあその考えすぎによって疲れてる部分もあるんですけど、そのやっぱ自意識っていうのがないとコントロールにはつながらないなっていうふうに思ってるので、僕はそれをまあ、邪魔者だっていうふうな捉え方もできますけど、まあ、それ自身を大切にして、行動していきたいなというふうに思っております。
なるほど。
今週の考えるべきことは、皆さんは当たり前すぎて考える機会は今までなかったのではないでしょうか。僕らは僕ならなりの考えがあって表現があります。また逆の表現があって考えを導いていることもしばしばあります。ではお送りしましたのはドクターピースと
D ロックでした。
ではまた。
また。